前畑秀子ストーリー。著者の木村香織先生は中京大学体育学研究科博士課程を満期退学され、現在東海学園大学スポーツ健康科学科で教鞭を取られています。木村先生は中京大学大学院に入学し、日本の女性スポーツ黎明期に関する研究を始められ、現在まで女子水泳を中心とする複数の研究論文を発表されています。その中には前畑秀子さんの学生時代のスポーツ活動および人物像に関する研究もなされ、前畑秀子さんの歴史的研究分野では第一人者です。木村先生と橋本氏のご縁は、約3年前の平成27年に橋本氏町の歴史資料保存会が主催した前畑秀子生誕100年の検証事業の記念講演会の講師としてお招きしたことから始まりました。木村先生のその時の講演は大好評を得ました。このことから平成27年8月から約3年にわたり、前畑秀子ストーリー全33話を広報橋本に寄稿いただきました。それでは前畑秀子ストーリーお聞きください。前畑秀子ストーリー第1話プロローグ。歴史は先人たちの積み重ねによって作られ、記録は新たな挑戦者によって塗り替えられます。しかしどちらも始まりの一歩を記す人がいなければ、積み重ねることも塗り替えることもできません。1936年、昭和11年8月11日、現在につながる初めの一歩が遠く離れた地ベルリンで記されました。その一歩を刻んだ人物は、伊都郡橋本町、現在の橋本市出身の前畑秀子さんです。前畑さんが日本女性初のオリンピック金メダリスト、女子200メートル平泳ぎであることは説明する必要もありませんね。しかし前畑さんが水泳を通して何を学び、生涯を通じて何を伝えようとしていたのかを知る人は数少ないと思います。こうした視点から前畑さんの人生を振り返ってみると、前畑という人が日本オリンピック史に、女性スポーツ史に、そしてここ橋本に残した何かが見えてくるはずです。前畑さんの人生の軌跡を皆さんと共に辿っていきたいと思います。旅のスタート地点は前畑さんの始まりの場所、橋本。ナビゲーターは東海学園大学木村香織先生です。長旅になりますが、どうかお付き合いください。第2話、始まりの人。前畑さんが選手として活躍した1920年代から30年代は、日本の女性スポーツ創世期と言われています。1920年以降、高等女学校の生徒を対象にした競技会が全次増加していきました。女子選手に国際大会出場の道が開かれたのもこの頃からです。陸上競技の人見絹江さんが第2回国際女子競技大会に出場するために単身で渡欧した1926年から3年後の1929年、 日本の女子選手団としては初となる海外遠征が実現しました。派遣されたのは女子水泳の選手団であり、その一人が橋本尋常小学校高等科に在籍していた前畑さんでした。前畑さんは初の海外遠征となった全米女子水上競技選手権大会ハワイにおいて平泳ぎ100メートルで優勝、平泳ぎ200メートルでも2位という成績を残しました。以降、前畑さんを取り巻く状況は少しずつ変化していくことになります。この年の10月、彼女は杉山第二高等女学校に編入し、創部されたばかりの水泳部で本格的に選手生活をスタートさせました。そして日本水上競技連盟が女子選手の強化や普及に乗り出したのもちょうどこの頃だったのです。女子水泳界の状況が変化を見せ始め、今に続く土台を作ろうとするその時期に前畑さんが存在することになるのです。第3話、旅の始まり。日本の女性スポーツが国際化を遂げていく時期、そして女子水泳を取り巻く状況が変化し始める時期に、前畑さんが選手として存在していたことをお話ししました。ここからは前畑さんの軌跡をたどる旅の始まりです。多くの場合、前畑さんの功績は日本女性初のオリンピック金メダリストという点に集約されてしまいます。しかし前畑さんの功績を知るためには、彼女が行ってきたことを長い時間軸の中で俯瞰してみる必要があるでしょう。前畑さんは自らの言葉である1に努力、2に努力、三また努力を体現し、金メダル獲得を現実のものにしました。その背景にはどのような努力や苦労、そして出会いがあったのでしょうか。また生涯を通じて水泳に携わり、脳一血という大病を患った後もなおプールサイドに立ち続けたのはなぜでしょうか。これらの答えを見つける旅のスタート地点は、前畑秀子生誕の地、橋本です。橋本は市の中心部を東西にわたって木の川が流れる水の豊かな地域です。当時の妻の浦は川幅が100メートル近くあり、水量は現在の4倍とも5倍とも言われています。前畑さんの遊び場だった木の川、そこに天然プールを作り、水泳指導を始めた橋本小学校など、前畑さんの誕生に欠かせない場所や時間がここにあるのです。第4話、木の川という場所。本人にとってはごく当たり前だと思っていたことが、後の人生を方向づける重要な場所や時間になることがあります。当時の木の川では、夏になると老若男女を問わず多くの人たちが水遊びを楽しんでいました。前畑さんもその一人です。 そんな当たり前の場所が金メダリスト前畑秀子の誕生には欠かせない場所だったのです。当時はプールを持つ学校などほとんどありません。そのため水泳の実施や選手誕生には地理的な環境が多分に影響していました。それを示すように昭和戦前期には奈良県を流れる吉野川や和歌山県を流れる紀の川沿いに位置する小中学校から多くの水泳選手が誕生しています。女子水泳では前畑さんの他にも1932年ロサンゼルス五輪、1936年のベルリン五輪に出場した橋本賞出身の小島和恵さん、明治賞出身の森岡初子さんがいます。両大会に出場している女子選手は前畑さんを含めこの3人だけです。オリンピック出場時にはプールの備わった異郷の地で生活していた3人ですが、水泳を続けるという新たな道を開いたという意味でも紀の川の存在は欠かすことができません。そしてこの場所に天然プールを作って水泳指導を始めた橋本小学校の存在もまた見逃すことはできないでしょう。第5話、橋本小学校の存在。偉大な選手誕生の背景には、本人の能力はもちろんのこと、地理、施設、人、そして経済的なことなど、様々な要因があります。それら複数の要因が、時や場所、その組み合わせを変えながら、歯車となって、選手を一流へと押し上げていくのでしょう。紀の川の存在が前畑さんの人生を方向づける一要因であったことは以前述べた通りです。ここからは前畑さんの母校である橋本尋常高等小学校、以下橋本賞に焦点を当てたいと思います。橋本賞の水泳部が創部されたのは、前畑さんが小学4年生になった1924年、大正13年です。この前年、学校長である西中武吉先生の発案により、3年生以上を対象にした水泳指導が紀の川で行われました。そして最終日の試験で、1000メートルを完泳した生徒を部員に水泳部が創部されました。前畑さんもカエル泳ぎと犬かき泳ぎを駆使して必死に泳ぎ切り、最年少部員として水泳部に名を連ねたのです。まさに選手前畑秀子の始まりの時です。これ以降昭和戦前期において橋本賞は全国でも有数の水泳強豪校として名を轟かせていきます。水泳好きの少女を選手へと導いた橋本賞の存在は大きく、またこの頃を境に彼女を取り巻く様々な歯車が少しずつ動き始めていくのです。第6話、最初の歯車。前畑さんを一流へと押し上げるための最初の歯車は、紀の川に作られた天然プールと、それを作った熱心な橋本賞の教員たちだったのではないでしょうか。 橋本小水泳部の練習は木の川にある湾の中に天然プールを作って行われていました。川底に向かって杭を打ち、片側は杭の上に板を張ってスタート用に、もう片側はターンができるように板を杭に沿わせるようにして水中に打ち付け、最後に縄でコースロープを張り完成です。とはいえ、台風や大雨に見舞われればひとたまりもありません。その度に教員たちがプールを作り直すのです。前畑さんの自伝によれば、水泳部の指導は西中武吉校長のほか4名の教員が行っていたといいます。当時はまだクロールや平泳ぎなどの近代泳法が一般に普及されていない時代です。そのため指導できる人も少なく、橋本小の教員たちは大阪まで泳法を習いに出かけては部員たちに教授していました。天然プールとそこでの教員たちの姿が前畑さんに平泳ぎとの出会いをもたらし、彼女の人生を予想もしない方向へと向かわせていくのです。諦めかけていた高等小学校への進学はその始まりだったのでしょう。カチンカチンという音が聞こえてきませんか。第7話、初出場、初優勝。橋本小学校に水泳部が創部されて1年が経ち、前畑さんも5年生になりました。この年、1925年大阪の浜寺プールで行われる学童水泳大会に橋本小水泳部も参加することになりました。前畑さんのデビュー戦です。さすがの前畑さんも初めて目にする試合用の立派なプールにはおじげついてしまったようですが、試合が始まってしまえば何のその、結果は50メートル平泳ぎ学童新記録で優勝です。彼女の勢いはもう止まりません。6年生になって迎えた2度目のシーズン、大阪で行われた第2回全日本学童競泳大会では、50メートル平泳ぎ、50メートル自由形、100メートルリレーの3種目で優勝。同じ年の第3回日本女子オリンピック大会では、100メートル平泳ぎ、200メートルリレーで優勝を果たしました。リレーは当時の学童新記録です。そして翌年には平泳ぎで日本新記録を樹立することになるのです。瞬く間に日本一になり、平泳ぎの選手として名を残すことになる前畑さんですが、実は自由形もかなりの実力の持ち主だったようです。また前畑さんの活躍ばかりに目が行きがちですが、チームで出場するリレーでの優勝は橋本小水泳部の飛躍の証です。彼女を後押ししていたものは何かという視点から当時を振り返ると、そこには切磋琢磨できる仲間の存在も見えてくるのです。 第8話、開かれた道。水泳選手として頭角を現し始めた前畑さんでしたが、小学校卒業の時が迫っていました。卒業後は家業を手伝わなければならないと考えていた前畑さんにとって、高等科進学は夢のまた夢でした。しかし懸命に努力する姿が西中校長や両親の心を動かし、進学の道を開いたのです。努力の人と言われる前畑さんの原点は、人間は何事にも全力を尽くしていれば自然に進む道が開ける、そのことを実感したこの時にあったのです。諦めかけていた水泳が再びできるようになった前畑さんは、1927年、昭和2年以降、一般女子の部においても次々と日本新記録を樹立していきます。他方、前畑さんが活躍を始めるこの時期は、日本の女性スポーツが変化を見せ始める時期でもありました。アメリカ、オーストラリアを招いて行われた1927年の環太平洋水上大会では、日本の女子水泳選手にとって初の国際大会出場が実現し、翌年には陸上競技の人見絹枝さんが日本女性初のオリンピックアムステルダム出場を果たしました。そして国際化の流れは現実のものとなって前畑さんにもやってくるのです。前畑さんの努力が自身の道を開き、先に来た女性選手たちの努力と挑戦が彼女の後の人生を後押ししていくのでしょう。第9話、世界への第一歩。1929年、昭和4年、前畑さんにも国際大会出場の機会がやってきました。この年、全米女子水上競技選手権大会がハワイで開催されることとなり、日本の女性選手たちにも招待状が届きました。国内予選会の結果、前畑さんを含む4名の選手が派遣されることになりました。ついに女子水泳選手の海外遠征の口火が切られたのです。試合当日8月10日は、国内予選会で日本新記録を樹立した前畑さんに注目が集まりました。200メートル平泳ぎはアメリカの第一人者ゲラティ選手との一騎打ちです。前畑さんはレース中盤で2メートル近くリードしたものの、接戦の末惜敗してしまいます。しかしゲラティ選手は試合後にこんなことを述べたそうです。私にとっては今までこれほど苦戦したことはない。これに対し前畑さんは、ただ一生懸命でしたとのみ語ったそうです。帰国後、前畑さんは名古屋にある杉山第二高等女学校に編入することになります。日本の女性選手団としても初めての海外派遣となったハワイ遠征は、前畑さんの人生の航路を決定づける重要な機会だったと言えるでしょう。そしてここでもまた、 一生懸命に全力を尽くした結果が、次につながる道を開いたのです。